聖書を読み出します。今日の聖書箇所はマタイの福音書7章21節から23節までです。新改訳聖書の12ページになります。マタイの福音書7章21節から23節までお読みいたします。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきり言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れて行け。本日は以上の箇所から、御心を行うと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に暑い日だりかと思えば、土砂降りの雨とか本当に大変な中にあります。まあ、昨日は西宮の聞こしを行うことができましたが、本当にすごい日差しでもなく、また雨降りでもなく、まあ、曇り空でしたけれども、無事に行うことができました。いずれの天気でも大変だったなと思いながら、雪と気を持つことができました。お祈りもありがとうございます。今朝はマタイの福音書の7章の21節からです。一人の方が、私は天の御国に入れるだろうか、自分は大丈夫だろうか、そんな問いかけをする方がありました。今日のこの御言葉について、ロイド・ジョーンズというですね、有名な説教家がいるんですが、この方がこの聖書の言葉についてこう言っているわけです。かつてこの世界で語られた言葉の中で最も厳粛で襟を正される言葉である。そんなですね、言葉を添えたりもしております。その通りであり、自分の姿を探られ、あるいは襟を正される御言葉が今日のところにもあります。まず一つは、天の御国を拒まれた人々の姿があります。イエス・キリストはこのところで、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ってではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言いますとあります。ここにおいて、天の御国に入ることを拒まれた人々がいました。なぜだろうかとなります。何が間違っていたんだろうか。そんな彼らの姿がこのところでいくつかあります。一つは、彼らは言葉としては正しいと見える信仰内容の告白、言葉としては正しく見える信仰告白をなしていたわけです。イエス・キリストはこのところで、その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よとあります。彼らは主よ主よと神に呼びかけ、語りかけるとあります。神に対してこのように主と呼ぶことは、それは信仰の告白でもあるわけです。イエス・キリストを主と告白することは、最も素朴で簡潔な信仰の告白でした。ローマ書の10章においてはこうありますが、 もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるのです。死とは心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとあります。そこにおいて語られるように、イエス・キリストは主ですと告白することが大切な告白であるとあります。主というのは主なる神であり、誠の神ということでした。旧約聖書以来、神はご自分のことを主と呼んでおられます。あの十回の始まりにおいても、神が私はあなたの神主であるとあります。ですから使徒信条でも、我らの主イエス・キリストを信ずと告白されています。このようにイエス・キリストのことを主と告白することは、何ら間違ってはいないし、正しいことであるわけです。では彼らはここで主と呼んでいるのに、なぜ天の御国に入ることを拒まれたんだろうかとなります。それは彼らの告白が口先だけであり、言葉だけであり、心から信じてのものではなかったということがあります。イエス・キリストを主なる神、従うべき主であるとしていなかったというわけです。ですから、たとえどんなに素晴らしく正しく見える信仰告白の言葉であったとしても、それが心からの告白でないなら、それは虚しいことでもあるわけです。聖書でもこう言われますが、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れているとも言われています。口先では私を敬うが、その心は遠く離れている。故に天の御国に入れないというわけですが、じゃあ私たちの信仰の告白はどうだろうかとなります。神を主と呼ぶこと、キリストを主と呼ぶことは、その生き方すべてにおいて敬うべきお方として、また私たちが従うべきお方となるわけです。キリストを神を主と呼びながら、その思いと異なったことをなしているならば、それは主としてはいないということになります。まあそんな彼らの姿がありました。で、彼らの姿はもう一つは、それは行いということがありました。彼らは言います。私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんかというわけです。確かに彼らには行いがありました。彼らは言います。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんかと問いかけるわけです。彼らの行いは預言をしました。確かに彼らは預言したわけですが、その預言というのは神からの言葉を受けて、神からの言葉を預かっての預言とは言えなかったわけです。彼らの預言をしましたというのは、まあ説教もしました、聖書の言葉も語りましたということでした。確かにこの世においては信仰を持っていなかったとしても、聖書の言葉を本当によく読み、聖書の言葉に通じている、そんな人々もいます。本当によく聖書の言葉を知っていて、それを語る人もいます。でもそこには信仰がないわけです。ですからこのところで、彼らは預言をした、聖書の言葉を語った、神の言葉を語ったと見える。でもそれは本当に正しいものでもなかった、信仰から出たものでもなかったとありました。また悪霊も追い出しましたと言います。確かに神の力によって悪霊を追い出すということはありました。イエス・キリストの弟子たちもそのことを行いました。ですがここでの彼らなしていた悪霊を追い出したということは、誠の意味での悪霊を追い出したということではなく、 見えるところは同じように見えても違うものであったわけです。見えるところは同じように見えても異なるということが多くあります。また彼らは奇跡も成しましたと言います。不思議なことを行ったというわけです。確かに不思議な技を人々は行います。例えばかつてモーセが民をエジプトから導き出した時にも同じように見える不思議な技をエジプトの魔術師たちも行ったとあります。見えるところは似ているわけですが、でもその技は誠の神からのものではなくて時には悪霊からのものであったりもします。さらには先に見ましたように世の終わりが近づくに従って偽預言者たち、偽キリストが現れて人を惑わすともあります。このように預言という技、悪霊を追い出すという技、奇跡の技などさまざまなことを行ってきましたよというわけですが、それらは信仰から出たものでもなく、また神の力でもなく、時には悪霊の力ということもあります。そのような見かけの技をなしても天の御国に入ることはできないということでした。そして彼らにはさらに熱心がありました。彼らは主よ主よと叫び、さまざまな技を熱心に行っていました。熱心さは良きことでもあり、聖書でも勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいとあります。ですがただ熱心であれば良いとか、熱心であればその熱心さのゆえに天の御国に入れるということでもないわけです。熱心さが人を救うものでもなく、熱心だけでは時として道を間違うととんでもないところに進んでしまうこともあります。まあこのように彼らは誠の信仰から出たことでもなく、さまざまな技を成していたわけですけれども、でも天の御国に入れられるものではなかったとあります。そこで第二は天の御国に迎えられる人々のことがあります。じゃあ一体どんな人々が、どのような人々が天の御国に入ることができるんだろうか。イエス・キリストはこの21節で、私に向かって主を主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言います。天の御国を拒まれた人々のことについて分かりましたが、じゃあ誰が天の御国に入ることができるんですか。ある時弟子がキリストに問いかけました。それは一つの出来事があったんですが、それはキリストに従いたいと言ってきた青年がいました。その青年に対してイエス・キリストが、あなたの持ち物を売り払って貧しい人々に施しなさい、それが神の御心ですと語りました。するとその青年は金持ちではあったわけですが、悲しそうな顔をしてそこを去っていったという出来事がありました。その時に弟子たちがキリストに問いかけるわけです。それでは誰が救われることができるでしょうか。そんなですね、高い水準のことを言われたら、じゃあ誰が救われるんですかと問いかけるわけです。それほどまでに言われると誰もできませんよ、誰も救われない、誰も天の御国に入ることもできませんよと、まあ、弟子たちとしては言ってくるわけですね。その後でキリストは言われたんですが、自分を捨て、そして富への執着も捨て、神の言葉に従うことですと言いました。まあ、それがこのマタイでは、私に向かって主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですということでした。ですから先にも触れましたが、言葉で美しく主よ主よと語ることによって天の御国に入るのではないとまず言われました。まあ、時として人は言葉の上では美しく、また信仰的な言葉を多く語ります。そしてその人々を見るとですね、ああ素晴らしい信仰者ですねと、本当にそのように褒めることもあるかもしれません。 言葉の美しさ、それに惑わされることもあります。ですが、言葉だけの人々についてよく面白おかしく言われますが、それはお風呂のお湯のようだというわけですね。お風呂のお湯のようだ、まあ、それはお風呂のようにですね、言うばかり、お湯ばかり、言いばかりだということで、よく皮肉られることがありました。そのように、ただ主を主をと言うからということで天の御国に入るものではないということでした。ではとなります、キリストは天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言いました。私たちの表面の言葉ではなくて、神はその人の心を見るとあります。旧約聖書の中の一つの出来事があったときに言われたことは、それは容貌や背の高さを見てはならない、私は人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見るとありました。人は上辺を見るが神は心を見る、その神が上辺の言葉ではなく、その心を見て御心を行おうとしているかどうか、天の御国に受け入れられるかどうかがあるというわけです。その心は天におられる私の父の御心かどうかということでした。言葉ではどんなに語っても、その心において神の御心に従おうとしないなら天の御国にはというわけです。神の御心はイエス・キリストの言葉にこのような言葉もあります。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですとあります。天の父なる神様の御心は、キリストを見て信じる者が永遠の命を持つことだとあります。神の御心は何よりもイエス・キリストを救い主として信じて、そして救われることである。そして救われた者として神の御心を求め、御心に従い、そして御心を行うこと、それが求められることであり、天の御国に入るものであるとあります。まあ、私たちがそれぞれ御心をいつも求めているだろうか、本当にそのことを問われたりもいたします。そして三つ目には、裁き主ということがあります。22節からですが、その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけとあります。その日とあります。その日は神が裁き主としてすべてのことを裁かれる日でした。最後の審判とも言えるいうことができます。まあ、最後の審判、神の裁きといっても、時には人々はですね、笑って、そんな日などはないというかもしれない、あるいは絵空ごとと言うかもしれない。でも聖書ははっきりと裁きの日が訪れること、そして聖書には、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとはっきりと言います。しかもその裁きは、触れましたように、心の内側をすべて見ておられる神による裁きでした。人と人であれば言葉でうまくごまかすこともできるかもしれない。でも言葉だけではごまかすこともできない、神によって正しく裁かれるというわけです。私たちは人の内側を見通すことはできませんし、現れたもの、外で見えるものしか見えないわけです。ですが、やがて裁きの日にはその違いは明らかになってきます。イエス・キリストがそのことを例えで様々に話されました。ある時は麦と毒麦の例えで話されました。ある畑において麦がどんどん成長してくる。でもその麦畑の中に毒の麦も混じっていた。 でもその畑から毒麦を抜こうとしたら麦までも抜いてしまうかもしれない。だから収穫の日まで育つままにしておいて、刈り入れの時に振り分けよと言われました。また良い魚と悪い魚の例えもあらされました。地引き網に良い魚も悪い魚も混じって入っていました。そしてでもその時やがて陸に上げられてふるいにかけようというわけです。そしてこのように言われたわけですが、この世の終わりもそのようになります。御使いたちが来て正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです、とそのことを言われました。見かけはわからないかもしれない。麦も毒麦も良い魚も悪い魚も一見わからない。でも必ず神の裁きの日が訪れるというわけです。終わりの日には麦と毒麦、良い魚と悪い魚が振り分けられるように、一方は天の御国に、そして永遠の命に迎えられ、他方はその裁きへと落とされていく。裁き主による裁きが待っているということでした。まあ、確かにロイド・ジョーズが言うように、今日の御言葉は私たちが本当に襟を正される言葉でもあるかと思います。口先だけの言葉だけの信仰は、まあ、どんなに信仰的な言葉、素晴らしく見える技、あるいは燃える熱心、それがあったとしても天国へのパスポートではないということでした。イエス・キリストを心から信じ、神の御心にかなう技を成してこそ、天の御国に迎え入れられるものである。そのことをもう一度覚え、御心を求め、歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちは日々において、あるいはあなたの教会の技において、御心を求め、本当に御心をなす、そのようなものでありたいと願います。どうぞそのようなものとして整えてくださいますように。でも時には御心がどこにあるのか迷うこともありますけど、どうぞあなたはそのような時にも本当に聖霊を通して、御言葉を通して本当に御心をはっきりと示してくださり、私たちが御心に歩むことができますよう、どうぞ導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。